はい、どうもこんにちは。元ネイルサロンオーナーのマナです。この番組はコンサルタントの斉藤さんと私が幸せなサロンオーナーになるための秘訣を一問一答していく番組です。斉藤さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では早速第6回目の質問に入っていきます。
お願いします。
はい、では今回のご質問なんですけれども、読ませていただきます、
はい。
私はトータルビューティーのお店をしております。内容はネイル、エステ、脱毛です。それぞれ専門スタッフがいて、脱毛だけ全員入れるような状態です。この場合、狙うターゲット層は個々に考えた方がいいのでしょうか？それともお店全体と捉え層を決めた方がいいのでしょうか？ご質問にお答え願います。
はい。はい、
というわけでお願いします。
はい。トータルビューティーのお店の場合、
はい。
そうですね。この方の質問に答えるとしたら、
はい。
ネイル、エステ、脱毛ということなので、それぞれ、ネイルはネイルのお客さん、エステはエステのお客さん、脱毛は脱毛のお客さんで、理想のお客さんを設定していった方がいいですね。で、その理由としては、
はい、
それぞれやっぱ求めている商品、まあ、商品によって、求めてくるお客さんとも違うので、やっぱそれぞれちゃんと設定する必要があるかなというふうに思います。
なるほど。
はい。
そうした場合、ブログだったりとか、そういうのは、1個のブログで発信していくべきなのか、
はい、
なんか分けた方がいいのか、
なるほど。
とかどうなんですか？
情報発信に関しては、
はい、
この方の場合、専門スタッフがそれぞれいるということなので、
はい、
それぞれの専門スタッフさんに、
はい、
ネイルならネイル、エステならエステ、脱毛なら脱毛で、それぞれそのターゲット層は違うので、それぞれでブログを立ち上げて、できればそれぞれホームページを持って、情報発信もそれぞれやっていくっていうのが大事になってきます。で、ちなみに、
はい、
これ、なんていうのかな、もう元々そもそものことを覆しちゃうかもしれないんですけど、
はい、
実はトータルビューティーっていうの結構皆さんやりたがるんですけど、ビルで、ネイルエステで脱毛ができて、で、それで美容全部を補いますみたいなコンセプトの、やつをやっていきたい、お店をやっていきたいとか、それをやっている方って多くて、気持ちはよくわかるんですけど、
はい、
ビジネスの観点で見たときにですね、実はこれってあまり良くなくて、
ほう、
ネイルならネイルでまず成功して、
ほう、
で、プラスで次にエステのお店を出していってとか、で、次に脱毛を出していくみたいなのが良くてですね。
へぇ、
二頭もの一頭もえずみたいな、
ああ、なるほど。
あるじゃないですか。
うんうんうん、
で、それと同じように、やっぱ3つに、スタッフも分散されるし、お金、資金も分散されるし、
うんうん、
あとその広告費とかそういう、お金の部分で、あとエネルギーとかそういうのも全部分散されちゃうんですね。なので、ビジネスの鉄則としては、まず一つに絞ってやっていくっていうのが大事になってきます。
なるほど、
はい。
根本からってことですね。
ちょっと根本から、この方の売り上げがどんぐらいあるのか分かんないですけど、
うん。
やっぱ結構多いのが、どれも微妙っていう方が多いんですね。
ああ。
なので、ネイルはネイルで、ちゃんと売り上げをもうマックスまで持っていくと。
うんうんうん、
で、エステもエステでやっていくみたいな。やっぱりその専門でやってるところに勝てないんですよ、こういう、全部分散してると。勉強も3倍やらなきゃいけなくなっちゃうし、
うん、
その分、やっぱ、美容業界って、移り変わりが激しいですし、
うんうん、
なので、一つにまず絞ってやっていくっていうのが大事ですね。
確かに、はい、前に私、まつげのエクステをやってたんですけど、
はい、
そこは、美容院で、まつげとエステもあって、みたいなところだったんですけど、
はい、
でも、私が受けてたってことで、
はい、
通ってたんですけど、まつげしか結局行かなかったですからね。
あ、そうなんですよ。それはなんでですか？
なんか美容院は美容院で自分がこう行ってるところがあったので、
はい、
なんか変えるっていう意識がなかったというか、まあおすすめされることもなかったっていうのもあるんですけど、そのサロンは。
おすすめされたら行ってたんですか、美容院。
どうしてましたかね、なんかそこに魅力を感じてたら、もしかしたら。はい。
なるほど。
うん。
やっぱその、今、マナさんが言ってくれたように、専門でやってるところも強いんですよ。
うん、
で、よく事例に出すのは、その、例えばじゃあ、ピザを食べに行きましょうって言ったときに、
はい、
前に3店舗ありましたと。
うんうん、
1店舗目が、まあ、洋食屋さん。
はい。
まあ、よくあるファミレスみたいな洋食屋みたいな。
あ、
で、2店舗目が、イタリアンレストラン。うん、で、3店舗目がピザ専門店だったらどこ入りますかっていう感じで。
え、絶対ピザ専門店行きます。
そうですよね。はい、なんでそこ行きます
か？だって専門だから絶対ピザにこだわって美味しいピザが出てくるはずみたいな。
そうですよね。
感じで、はい。
そういうふうに他業種で考えると分かりやすいんですけど。
なるほど。
でも美容とかになると、トータルビューティーだからみんな一つのところで全部できるから、時間短縮できていいでしょうって思うかもしれないですけど、
うん、
皆さんそのお客さんは時間短縮よりもちゃんとやってもらえる人とか、
うん、
自分が思い通りに仕上げてくれる人のところに行ったりするので、
確かに
一緒にすればいいってわけじゃないんですよね、
うんうん、
で一緒にすればそれは何屋なのか分からなくなって薄れていくんですよ、
うんうん、
さっきのでいくとファミレスって何でもあるじゃないですか、
うんうん、
ハンバーグもあるし、和食もあるし、はい、ステーキもあるしみたいな、
うんうん。
で、何屋なのみたいな感じじゃない。まあ、ファミリーレストランという、一つのその括りになってますけど、
うん、
それを個人がやってたら、ハンバーグの材料も全部用意しなきゃいけないし、
うん、
何個も抱えることになるじゃない。
確かに、コストがかかりますね。
そうなんですよ。
うん、
だから、やっぱりメニューはなるべくシンプルにして、その、エステなのかネイルなのか、 何なの、何に専門としてやるのかみたいなそのやっぱり絞る必要がありますね。
なるほど、
はい、
じゃあまあ、ね、今回のこの方のご質問で言うと、まあ、今実際そうやってしまってはいるので
そうです
ね、まあ、もしかしたらね、こうもうネイルがすごい成功してとかだから次出したとかいう場合も、その方はね、あるかもしれないので。
そうですね。
そうなった場合に、やっぱりそれぞれのターゲットをこう、作った方がいいよっていうことですよね。
そうですね。それぞれのターゲットを決めて、うんうんうん、集客をしていくことが大事ですね。
うんうんうんうん。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい。
ちょっとね、トータルビューティー考えてる方はちょっと考え直そうみたいな方もいるんじゃないかと。この話を聞いたら。
あれなんですよ、その、ネイルにプラスして、じゃあ、
はい、
やろうとか、整体にプラスして、エステやろうみたいな感じで、
うん、
方、結構いらっしゃるんですけど、
うん、
お客さんの立場で考えてほしくて、
うんうん、
やっぱ何屋なのってなるじゃないですか。
うんうん、
だから、やっぱり整体は整体として、ちゃんと専門性を持ってやっていく。で、整体もどういった整体なのか、うん、腰痛に強いのかとか、
うんうん、
そういうふうにメニューを絞ってやっていくっていうのも鉄則ですね、ビジネス。
なるほど。
はい、そんな感じです。
はい、ありがとうございます。今回もためになる、はい、回答をいただけたのではないでしょうか。
はい、
はい、ではですね、この番組では、質問を毎回募集しています。で、メルマガに返信してメールをいただくか、LINE でメッセージをしていただくようにお願いします。その中から、採用された方には、この番組内で斉藤さんと私で質問に答えていきます。はい、それでは今回もありがとうございました。
ありがとうございます。